はい、東野です。それではですね、今日は、生涯現役への手引きと題しまして、少し音声を取ってみたいと思います。で、まずですね、生涯現役を実現しようと思う場合に一番最初に用意しておくべきは思いなんですね。この思いというのは、ぜひともこれを実現したいという一つの念のことですね。念という、思いがさらに強くなったものを念と言いますけれども、ぜひとも生涯現役をですね、やっていきたい。生涯現役で人のためになる仕事をして富を得るんだという、こういう思いを最初によく作っておくことが大事です。この大宇宙というのはすべて思いによって作られていますから、そして思いによって作られた創造主のですね、こういうエネルギーが私たちの心の中にもしっかりと流れてきていますから、ですからそのことを信じて、自分も思い一つから全てを作り出していくことができるんだと、こういうことをお信じになってですね、そして生涯現役に向けての思いというものをしっかりと作っておいてください。そしてさらに思いのブレイクダウンをですね、少ししておいたらいいと思います。思いのブレイクダウンというのはですね、漠然とした思い、絵に描いた餅で終わってしまうような暴揚とした思い、こういったものをですね、もう少し具体化していく、もう少しですね、上位に掲げた目的をですね、こう下位レベルで発言させていくという、少し難しい言い方になればこうなるんですけれども、具体的にはですね、そう難しいことではなくて、自分は生涯現役をするために月収何万円ぐらいをぜひ得たいんだと、こういう思いはぜひ作っておくことをお勧めいたします。実はこの数字で表し始める思いというのはかなり具体化していきやすいんですね。例えば月収自分は30万円、まずはこれがあればかなり理想に近づくことができるという、30万円というこの数字が出てくればですね、あとはどうやったらそれを実現したらいいかという方法はかなり明確に見えてきやすくなります。あるいはそれが100万円であれば、100万円はぜひとも自分は稼げるようになりたい、こういうふうな思いですね、こういったものをしっかりブレイクダウンして作っておくことをお勧めいたします。実際この目標の数字というのはだいたい3倍で立てていくのがいいと私は思っているわけなんですけれども、ですから30万円だったら次の3倍は約100万円ですよね。100万円の3倍は300万円、その次は1000万円という具合にだいたい3倍ぐらいですね、こうだんだん大きくしていくのであれば実現が可能になりやすくなると思っております。ですので、まず自分はどれぐらいの収入を得たいと思っているのか、こういったことをですね、しっかり考えて、そしてそれぐらいあれば自分として非常に理想的であるという、こういうビジョンをですね、しっかり立てながら、これぐらいだったらですね、自分として非常に満足できるものである、ですからぜひともここまでは登っていきたいと、こういうふうに思いのブレイクダウンをしていきます。そして当然、 収入を得るためには何かを売らなければならないということですから、それだけのものをぜひとも自分で作ろうと、そういうサービスなり、そういう商材なりを自分できっと作るんだと、こういう思いのブレイクダウンをしておいてください。今それができるとかできないとかいうことに肯定する必要は必ずしもありません。肯定というのはまあこだわるということなんですけれども、今できるかできないかから考えると、なかなかこういう思いのブレイクダウンはできにくくなりますけれども、できるできないという現実から考えるのではなくて、ぜひともこれを実現してみたいという理想の方から思いというものは作っていくべきものなんですね。もちろんその理想というのもですね、まあ、例えばいきなりあまりにも大きな理想を出しすぎるとですね、まあ自分で出しながらこれは無理なんじゃないかなという気持ちがどうしても先に立ってしまいますから、まあ、ある程度現実と相談しながらですね、段階的にこの数字なり目標の数字なりを出していかれたらいいと思います。これもですね、だいたい3倍ぐらいの目安幅で考えたらいいと思います。例えば自分が今できるのは、まあ、月に3万円ぐらい収入が入る程度かなということしか思えないんであれば、まあちょっと思い切って10万円ぐらいはちょっと目指してみたいと。まあこんな感じですね。10万円ぐらいしか無理かなと思うんだったら、ちょっと頑張って30万ぐらいを目的にして、目標にしてみようと。まあこんな感じでですね、思いのブレイクダウンをしながら、こういうものを商材としてサービスとして作って、このあたりまではぜひとも行ってみたいと。いうあたりにですね、念の集中をしておいてください。そしてそういうものを実現させていく、富伝道で成功させていくためには、イージスの知恵というものを大切にしてください。イージスというのはですね、ギリシャの女神のアテナという方ですね。こういう方が自分の戦いにおいて守りの盾というものを作るときに、このまあその盾をイージスというふうに言ったわけなんですけれども、もちろんこれは単に防御ということだけではなくてですね、しっかり守った上でしっかりと勝利のための攻めをしていくという意味合いもここに含めていいと思います。で、今イージス艦というものが軍事的にも最も重要になるという時代に入っております。つまり昔は戦艦とか空母というような大きな大きな攻撃力のある船が一番戦いにおいて大事だと言われましたが、今はそういう時代ではなくて、あらゆる情報をまとめて正しい方向、正しい方針、正しいやり方をですね、これを発見していくような、こういう情報機能というのが極めて勝利のために大切になっております。ですから、私自身がお出ししている富伝道ボイスなどというものも、このイージスの知恵というものをお届けするためのコンテンツなんですね。もちろんこの富伝道ボイスというものの前にですね、幸福繁栄メールといって、メルマガでもこのイージスの知恵を出していっておりますけれども、いずれにせよ、こういう正しい方向、正しい道筋、こういったものを得るための学びというものは、どうしても生涯現役を成功させるために必要になってまいります。つまりこのイージスの知恵というのは、どこをどう通って目的地にどうたどり着くかという、まあ、レーダーのような知恵なんですね。ですから 方向を間違えたり、やり方を間違えると、いくら努力しても富伝道はうまくいきませんので、これからは自分は知恵で勝負するんだ。であれば知恵の前提であるこのイージスのこの知恵というものをですね、しっかり学んでいくんだということを心構えの中に入れていただければというふうに思っております。そして、直接対話の心がけということもお話しておこうと思うんですけれども、例えば自分がこのイージスの知恵を得て、生涯現役で何をやって何をどうやっていけば成功できるのかということを決めていくときに、やはり直接のアドバイスを受けるということは大きな力になってまいります。なぜ直接の対話が大きな力になるかというと、やはり一対多のメルマガや、あるいはそれをさらに詳しくしたところの音声であっても、あくまでもこれは最大公約数的にいろんな方に当てはまるようにこの知恵を語っていくものであるんですね。こういったものを勉強しておくことは絶対に必要なんですけれども、さらに最後の一押しとして、今自分にとってこれが必要である。自分のこの個別の状況に応じて、こういうふうなことをやっていくべきであるという、こういうカスタマイズされた解決案というものは、やはり個別の対話によって得るのが一番効果的なものになるんですね。で、そういうことのために私は電話相談だったり、個人セッションだったり、あるいはコンサルのようなものを用意しているわけなんですけれども、このある程度のプロフェッショナルと直接対話をする機会を得た時の心がけというものは一体何かと言いますと、やはり自分なりの案を作って、そして対話に臨むのがおすすめになっていきます。つまり、何もわからないので、とにかく何か教えてくださいというふうな漠然とした聞き方をした場合はですね、どうしてもやはり漠然とした答えが出てこざるを得なくなるんですね。例えば質疑応答というようなチャンスがあったとして、いろんなことを答えてもらえるビッグチャンスが自分の手に入ったことを意味するんですけれども、やはりいい質問をすればいい答えが返ってくるという原因結果の法則というのは、この個別対話にも厳然と流れているわけで、やはりどれだけ自分が自分に必要なものを相手に分かってもらうための準備をしておくかということが、大きく成果を左右していくことになります。その自分なりの案ということなんですけれども、例えばこの生涯現役を得るという目的に向かっての自分なりの案というのは、何をやって稼ぐのかということを大体決めておく。大体仮説として持っておく。多分こういうことが自分に一番向いてるんじゃないか。自分だったらこれが大体やれることになるんじゃないか。ということをですね、ある程度自分なりに考えた上で対話に臨んでいくと、それに応じたさらなる最適なアドバイスが降りてきやすくなります。この何をやって稼ぐかということをポジショニングという言葉で表したりもするわけですね。ポジショニングという考え方には、この何をやるかというジャンル決めよりもう少し深い意味がありまして、ジャンルを決めた上で、さらにユニークさを出して、よりお客様を得ていく。このあたりまでがですね、ポジショニングという概念の射程になってくるわけですね。このポジショニングまでもし分かれば、もうそれはそれに越したことがないんですけれども、 まあ、たとえそのユニークさというものまでまだよくわからなくても、だいたいこの辺のことが自分にとって必要じゃないかということはですね、考えておけると思うんですね。つまり、知恵によって富を得ていくときに、大きな方針となるのは問題解決業なんですね。誰かの抱えておられる問題というものに、何らか自分なりの解決策というものをお与えして、それでお金をいただくと、こういうことが方針になっていきます。この、知恵を与えて問題解決をするということ以外でお金を稼ごうとすればですね、どうしても単純労働的なものでお給料をもらうというようなことにならざるを得なくなるんですけれども、それは私がメルマガ等でルール述べているように、これから自動化の波、ロボットが出てきたり、あるいは外国人労働者がたくさん導入されてきたりして、そういう単純労働での仕事が減っていきますし、また年齢を加えていくにつれて自分自身の体力的な問題というものも出てきますから、なかなか単純労働で生涯現役で収入を得続けるというのは難しくなるわけです。であれば、何らか知恵を相手に与えて富を得ていくというものが最も望ましい生涯現役の在り方だと私は考えているんですね。もちろんこれ以外に何か物品を売ってですね、物販をして、それをネット等で販売するという道もなくはありません。ただこちらにはこの仕入れをするという、こういうお金が必要だという面と、仕入れたものをある程度自宅にストックしておかなきゃいけないという、在庫の問題等が出てきやすくなりますので、これはお金もあまり持たずに、そして場所もあまり取らず、リスクもほとんどかけない形でやるときにはあまりお勧めできるものではありません。ですから、何らかの問題解決に関して自分なりの案というものを作っておくということをお勧めしているわけなんですね。この問題解決と言ってもですね、大体人々が困っているジャンルというのは、大体5つとか6つぐらいしかないわけなんですね。それは例えば大きく言うと、1つ目はお金に困っているというケースですね。お金に困っている人にそれを助けるための知恵を与えていく。こういう大きなジャンルがあります。私がやっているこの富伝道というものも、言ってみれば、このお金に困っておられる方々にそれをお助けするような、そういうジャンルで今私は仕事をしているわけなんですけれども、このお金、大きな意味で、どうやって稼ぐかというような、こういう知恵もあれば、どうやって守りを固めるかというようなですね、こういう家計の知恵というものも含まれていきますけれども、大きなジャンルとしてお金というものがある。そして2つ目のジャンルとしては、これは健康ですね。やっぱり健康に不安を持っておられる方々に対して、なんだか健康を良くしてあげる方向でのアドバイスやサービスをしていくと。ここにもいろんなジャンルがあるわけなんですけれども、食事の方をアドバイスしたり、あるいは体の使い方の方をアドバイスしたり、あるいはアドバイスでとどまらずに、何らかこの手もみをしてあげて、そして相手の健康を増進してあげたり、いろんなジャンルがありますが、大きくくくって健康、こういった問題解決というものがあります。3つ目にあるとしたら、美でしょうか。美しさですね。美しさに関して悩んでいらっしゃる方に、この何らかの解決を与えていく。こういったものもたくさんジャンルはございます。その中にもですね。それは、イメージコンサルタントというような、相手の人のですね、良さを引き出して、もっといい色使い、もっといいファッション、もっといいお化粧の仕方、こういったものをアドバイスしていくような仕事も結構最近では流行っておりますし、もっと個別に特化してネイルのところで、相手にアドバイスをしていくということも ありますね。まあ、ネイルの場合はアドバイスだけじゃなくて、もう実際にその施術をしてあげるということになるわけですか。まあ、これも様々なものはあるとしても、大きく美のところで相手の役に立とうということはあると思います。それから四つ目に挙げられるものとしては、人間関係ですね。人間関係で困っている人はいっぱいいらっしゃいますから、まあ、こういうものに関してもですね、職場での人間関係もあれば、子どものいじめとか不登校というような、こういう人間関係の問題もあるでしょうし、まあ、こういったものをアドバイスしていくと、こういう道はあると思います。それから、さらに5つ目挙げるとすれば、これはちょっとジャンルが広いですけど、何らかの技術ですね。何か仕事をする際に、いろんな技術が必要になってきますけれども、こういう技術に関してアドバイスをしていく。まあ、こういうジャンルはいろいろと考えられると思うんですね。まあ、今、ざっくり5つほど言いましたけれども、お金、健康、美、人間関係、技術。まあ、ざっくりこの5つぐらいの大きなジャンルの中の、どの辺で自分は人の問題解決に役立とうかというようなことは考えておかれたらいいと思います。で、もしそのジャンルというものが今一つまだわからないのであれば、その前提としてですね、じゃあ自分自身を振り返ってみて、自分の関心とか興味とか、こういう方から考えてみてください。今自分はそれができるかできないか、ちょっと横に置いておいて、関心がある領域とは大体どれなんだろう、この今言った5つの中のどのあたりにあるんだろうかを考えたり、あるいは目上の人から褒められたことですね。何かで褒められたことがなかったかどうか。考えていけばきっと出てくるはずなんですね。長い人生の中で。特に目上の人から褒められるとですね、目上の人というのは認識力が高い方がいる場合が多いですから、上の人に目に留まったことというのは、これ客観的な強みになる可能性が大ですので、どういうことで自分は人に褒められたんだろうか。その部分をもっともっと掘り下げていったら、人様のお役に立てるんじゃないだろうか。まあ、こういう考え方で探してみてください。あるいはもちろん、過去の自分の仕事のキャリア等で身につけている技術というものがあるのであれば、それを利用しない手はありません。やっぱりすでにやったことのあること、すでに何らかで、この習得したものということから種を探していくのが、具体的にはお金儲けしやすいですから。まあ、そういったものをですね、一回、棚卸しするような気持ちで、自分自身のですね、長年の経験の中で、いろんなものをですね、もう一回引き出しを開けてみて、そして何か使えるものはないだろうか。こういったものをですね、考えてみてください。これ、富伝道をする、あるいは起業をするというのもですね、最初から全てが万端揃って始める人はほとんどいないということを知ってください。最初はですね、何か本当種のようなもの、いや、こんなところからお金を稼げるのかなというような兆しみたいなもの、芽、植物の芽のようなものから全てが始まるんですね。ですから、今完全なものを持ってないからといって諦めることなく、何らかの芽は自分にあるに違いない。その芽を育てていきさえすれば、きっとものになる可能性があると。こういうふうに考えてですね、まあ、自分なりのこの棚卸しをして、そして自分なりの案というものを作って、そして個別の相談に臨まれると、得るところは非常に大きくなると思います。仮にアドバイスで自分の考えたものとは違うものがアドバイスされたとしても、やはり自分で仮説を作っておいてから、そういう相談に臨んだ人という方がですね、やはりなるほどなっていうこの目の鱗の落ち方が違うんですね。何事も自分でまず自助努力をしてみてから、他力を得ていった人が成功しやすいということをですね、よくお考えになって、そして 直接対話に臨まれたらいいのではないかと思います。以上、思いについて、そして思いのブレイクダウンについて、さらにイージスの知恵について、そして最後、直接対話の心がけについて4つほど語ってみました。この4つがですね、生涯現役をゼロからスタートするための一つの手引きになるのではないかと思っております。何らかのお役に立てば幸いです。ありがとうございました。